藤沢歴史探訪のコーナー、今月は辻堂海岸の今と昔について、辻堂まちづくり会議前会長でいらっしゃいます山田栄さんにお話を伺っています。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先週はですね、江戸時代のお話、私たちにとってはやっぱり今の辻堂海岸とは違う様子だったんだなということをお伝えしていただきました。さあ今日はですね、その戦争のお話がありましたが、今日は戦後のお話から伺っていこうと思います。
戦後はですね、戦後というのは昭和20年の8月の15日に日本が大東亜戦争で負けましてね、連合軍が来たわけです。で相模湾のところへだーっともう連合軍の艦船がね、僕は行きましたよ。水平線が見えないほど軍艦が、でそこをマッカーサーがだーっと飛行機で厚木の飛行場に置いて、よくパイプを書いて写真がありますけどね、私は見に行きましたよ。連合すごいんだ、もうね、水平線が見えない、ね、江ノ島から烏帽子岩までの間にだー連合軍の、そこをね、マッカーサーが飛行機で、まあ飛行機だって艦載機でしょうけど、軍艦から、で厚木の飛行場へ飛び立ってパイプを使いていく、写真よく出てます。まあそういう歴史があるんですがね。で戦後はね、戦後はもう平和ですから、もうそういうことはないかった。ただ演習場にはですね、これもね、知る人ぞしか知らないんですが、アメリカが接収したんですよ、海岸を。で何をやったかっていうとね、一つは朝鮮戦争が始まりましてね、上陸用舟艇で上陸作戦をですね、海岸でやったの。それが一つ。それと今一つは戦後のですね、軍事産業の整理ってことで、特に白塚にね、海軍工廠っていってですね、火薬を作る工場があったんで、そこにたくさんね、要するに火薬があった。それを辻堂の海岸まで電車で白塚から運んできて、で米軍が海岸でその処理をしたんです。ボンボンボンボン、莫大な火薬をね、処置したんです。半年ぐらいね、もう立ち入り禁止ですよ、危険だから。そういうことがまあ小一年間続いたんじゃないですか。これはもうね、書き物にもないし、我々子供の自分で身をもって体験してますからね、戦後処理、そういう海岸の歴史を経てですね、まあ今は平和になりました。だからあの134号線ね、海岸線なんですよ、あれがね、今の浜見山からですね、演習場であったためにずっと道路がなかったんだ。こう迂回をしてね、それでまあ戦後は平和になりましたから、初めて演習場もなくなりましたから、134号線がまっすぐ通るようになったんだよ。134号線迂回してたの、迂回を。海岸だけはね、演習ね、戦争中は日本の演習場、戦後はアメリカ産の接種だから、海岸はね、道路がなかった、迂回してたんだ
よ。今はあんなにまっすぐに、
もう今はまっすぐ、
ね、海岸に沿ってるのに、ね、
そういう歴史があるんですね。
海軍の演習場だったということと、その道路が迂回してたっていうのは、やっぱり今想像にはなかなか難しいなと ね思いますね。
今の人は知らないじゃん、まっすぐじゃなかったんです、ね、だから今の江ノ島片瀬から来て浜見山で道路は切れて、迂回をして藤沢から来る道路、今の辻堂市民センターのところから藤沢が来る道路でずっと行って潮見台かな。でその間は道路なかった。
その戦争って私たちにとって本当に教科書の中で映像を見ることもありますけれども、実際に自分たちの地元がその戦争、そして戦後どんなだったかって、やっぱりこうやってお話を直接聞くことって大切ですね。
これは私なんて幼い、まあ、私が小学校もう上がるか上がらない頃ですかね、もう鮮明に覚えてますね。今ね、立派な海浜公園が、とまく相模湾の沿線で唯一の県立公園、あんな白いですね、素晴らしい県立公園は相模湾の沿線にはないですよ。あれも広大なね、昔の海軍の 戦争中海軍の演習場が戦後はアメリカさんが接収して、そういう広大な土地がそのまま残ったから、今海浜公園市民の憩いの場所として日曜の日なんて家族連れで大変ですよ。ジャンボプールはあるしね、遊園地はあるしね、僕も好きだから日曜は自転車で海岸も、ね、江ノ島が見て、陽気の日は大島が見える、ね、でこっちは富士山が見える、素晴らしいところです。
さあ今日はですね、その海軍の演習場だったという話、そしてその海岸線がまっすぐではなくて迂回をしていたという話、今私たち聞いて、あ、知らなかった辻堂の海岸だなということを皆さんにお伝えしていただきました。さあ今月はですね、辻堂海岸の今と昔ということで、辻堂まちづくり会議前会長ということで、今でも地元でご活躍をいただいています山田栄さんにお話を伺っています。今日もありがとうございました。
ありがとうございます。